東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想なども待っております。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。
さて今回はストレートナーの堀江敦さんが来てくれました。
どうも
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
堀江です。
UKP ラジオ、
この番組のメッセージフォームにですね、ラジオネーム、トークさんをはじめいろんな方から堀江さんに来てほしいというリクエストが来ていてですね
なんでですかね。
やっと実現しました。
ねえねえ、
なんでですかね。
いや俺もなんでだろうと。いやわかんないけど、
なんで
なんか外部の人から語ってほしいんですかね、 UK プロジェクト
を。いやね、いやちょっといや、堀江君って誘ったら来てくれるんだと思ってちょっと俺びっくりしたんだ
よ。いいんだ、来てくれるんだ。
そうそうそう、
嬉しいぞと。
なんでかなと思って。
いや、いろいろとお世話になってますから、
ね、あ、いやいや、こちらこそ何をおっしゃってるんですか。
まずあの僕インスタグラムにあのハッシュタグ UK プロジェクトって、あの UK を夕方の景色の UK プロジェクトっていうハッシュタグ作ったの僕ですから、
はい、
あ、マジか。あ、 UK のね、はいはい、はい、
今結構何千ポスト化されてて、あの全く UK プロジェクトを知らない人たちも多分それ使ってるんですよ。っていう、
まさか
っていうつながりもあります。
あるね、UK つ
ながり。堀江さんはストレテナとしてはもちろんですけれども、はい、UK プロジェクトからはですね、ストレテナのひなちさん、ナシングスの大北さん、
うん、
で伊沢さんとともにやっているフルアーマーという、
はい、
まあこれグループとしても UK からリリースしてますね。
うん、そうなんですよ。
はい。でお兄やんと、うん、伊沢くんは前出てくれたことがあるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
え、それぞれ
それぞれ
それぞれ、そうね、
あ、伊沢は何、ライトとしてですか。
ライトですね。
へ、
はい、
そっかそっか。フルアーマーちょっと久しくやってないんですけど、
そうっすね。
そういえばお世話になってました。
いやいやいや
そういえば、
はい、ね、リリースもねさせてもらって、
いやいや、なんか僕らぎこちないっすね、やっぱ、ね、
なんだかね
やっぱ ねなんかね、
あれなのかな、打ち上げとかで会うとちょっとまた塩梅が違うからかな。
だいぶ違うでしょ
ね、だいぶね。
まあね、
ね、
そうなんだよ ね、
まあ、年明けということでね。
まあね、
そうね、はい、
そうそうそう、うんうん、そうね、
いろいろ年明けにね
ふさわしいんですよね。
そうですよ、
はい、
はい、
まあ、ストレテナって、まあ、知り合いではあるけれども、
うん、
UK からリリースしたことないし、
うん、
所属したことが一回もないん、
はい、
ですよ、
はい、
だからみんなよく思いついたなと思って、
ね、
はい、
はい、ちなみに、デモテープを送ったことはあります。
うん、
遠藤さんそれを知ってるんですか。
知らない
さすがに知らないっていう。
まだ、2000年ぐらいですかね、
うん、
2000年より前かなに、あのインディーズの頃に送ったことあります。
そうだったんだ、
はい、でもまあその頃ってもう多分そのポリが出てとかその時代だから、
はいはい、まあ、むしろ2人の時だよね。
そうですね、
はいはいはい、
山ほどデモテープ送られてきてて、はい、多分なんか全部聞いてないですよね、うん、
なのかしら。
あとなんか多分 UK プロジェクトって誰、まあ、その聞く人がこうなんていうかこう変わるっていうか、う
ん、ああごめんごめん、聞いてないっていうのは僕は聞いてないっていうそのあのやっぱりあのなんていうの、予備、うん、大雑把に聞く係の人がいるわけですよね。
ああそうなんですね。
大雑把に聞く係の人がいて、これはちょっともう全員にあげようみたいな、やっぱこれはこれはなしみたいな、やっぱりデモテープってピンキリなんで、
うん、
やっぱそのやっぱ尾崎豊のカバーをずっと熱唱してる人とかいて、
あ
で、いやオリジナルって書いてあんのになとかそういう下選びするところがあるんだよね。
そうだよね、
はい、
うん、確かに
僕らの音源はだいぶ切り寄りだったと思います。リハスタのワンマイクで撮ってるやつなんで、
はい、
でも当時って結構まだその感じのって多かったんじゃないですか。
なんかそれでも結構かっこよく撮れてて、
うんうん、
まあ、ガレージロックっぽい、
うんうん、
あの楽曲でもあったし、でも、
うん
うん、これあの全くミキサー通さずに、
うん、
歌もギターもドラムも同じ空間で鳴ってるやつを撮ってるだけだ、そうだからもうその時点であって止めちゃう人もいるかもしれない
あのよくあるスタジオの録音機能というか、あの録音施設、
うん、
スタジオのマチスタの
カセットテープで
撮
って、
うんうんうん、
そうそうそう、
それがかっこよかったりするパターンもあるんだけどね。
そう、音的にはかっこよかったんだけど
ね、うん、というか遠藤さんと堀江くんが最初に会った時の話とか伺ってもいいですか。
そうなんですよ、これ僕が覚えてるんですけど、
はい、
あのパルナスっていうバンドの企画に呼んでもらって、
ええはい、
であのヨーキングさんとかでしたと思うんですけど、
はいはい、
その打ち上げで僕はあの遠藤さんと初対面だったんですよ。
おすごい覚えてるんだ。
すごい面白くて、あの強烈に面白いんですよ。なんか
打ち上げにて打ち上げにてだ。
ずっととぼけてるんですよ。
え、詳細聞きたい。何してたの？
あんま覚えてないです。もうとにかくこの喋り方とか、
うんうん、
その遠藤さんのキャラクターが全開で面白かったんですよね。
う
ん、とぼけ続けてて、
この人は何だろうって思うわな。
何だろうと思って、
うん、
で結構終盤になって僕結構突っ込み出しちゃって、
うんうん、
でこそっととうん、あの UK プロジェクトのスタッフさんから、うん、あの人偉い人なんですって言われ
て、うん、そうだったんだ
そう
か、あそうだったんだとか思って
、その時じゃあ遠藤さんはその時覚えてる、その認識したの、
まあ、
覚えて
ないでしょうね。そのことは覚えてない。でもパルナスの企画が、
うんうん、
通販版であったことは覚えてる、
はい、
で多分その時はストレートテナーっていうバンドは何回か見たことあるんだよね、
うんうんうん、
見たことあるけど友達にはな、知り合いにはなってないみたいな、
うんうんうん、
でまあなんか堀江君ってこう品が良さそうだからちょっと苦手だったんだよね、
う
ん、そうそう、もっと下品な人の方が扱いやすいじゃん、うんうん、だから堀江とか言えないもん、
雑に扱っちゃダメかしらっていうね。
多分その時のこと覚えてたら多分とっつきやすかったと思うんですけど、うん、その後一旦多分忘れちゃったんじゃないですかね。
ああそうかもね、
結構お酒をいただいてたかなみたいな感じだ、
うんうん、そうですね。だからその後なんかほらシロップとかと対バンしたり、
はいはいはい、
っていう頃は割と品が良くなっちゃってたかもしれないです、はい
なっちゃっ
先輩のシロップはやっぱりこう、
ああそうだね、
目上のというか、
はいはい、
すごく近い先輩だったから、
うん、
そういう時はちょっとやっぱおぎょぎょくしとかないと
なるほどね、そのイメージがついたんじゃないかと、
うんうん、
そうですね。
そっかそっか。
あ、これ堀江くんは何も悪くないんですけど、うん、一時木下くんが堀江くんのことを嫌いになった時期があって
そうなんだ
そうですね、っていうかそれのなんか雪解けの現場にふみちゃんがいた気がするんです。
え、マジ？ちょっとあれが雪解け？
そう、ね、でまあ要するに木下くんのアートスクールのメンバーが続々とストレートナーに入っていくことについてちょっと不満があったわけ、
うん、歴史的にね、
それぞれの個別の事情があるし、
うん、
全く誰も悪くないんだけど、うん、木下くんもなんかうちのメンバー全部ストレートナーに行って気に入らないみたいな話があって
、はい、
で堀江くんは何も気にしないんだけど、木下くんは一方的に嫌ってたんです、
うんうんうんうん、
でもなんかもぞもぞするわけ、
うん、
そのなんかあ嫌わなくていいのになみたいなさ、
うん、
ことを思ってたら、うん、風痴空痴で、
うん、
今堀江くんと木下が飲んでるから大至急来いってM さんっていう人言われたんです。
あ、M さんね、はい、
でうわすげえことすんなと思って俺は走って行ったんです、
うん、
でふみちゃんも来たんです。あれすごい歴史的な番だったんだよあれ
そんなタイミングだったと知らず私フラーっと言ってるんでしょ。
そうあでもそうだったんですよ。
そうだったんだ。
でもまあなんか
久しぶりだったよな、
うん、多分だからその力が、うん、まあこう避けてたっていうのはあったんですけど、それ以外 の, その周りの人たちとかは別になんか、
うん、
あんまり気にしてないみたいな雰囲気もあって、
うん、
でなんか多分あのずっとその OJ が入った後ぐらいかな、 OJ が入って、
はい、
だ OJ まで入るんだって多分なって、
まあ、
で力も、
うん、
あなんかそういう感じならって思ったのか、
うん、そう
だよね、なんかいろいろなんか
なんかほら、まあ、
すまんかったってその場で言われて、
まあ、うん、そうだよね。
そう
人ってほら妄想に入るから、
ね、ああそうね、
まあまあ堀江くんがさら多額のお金を積んでさ引き抜いたみたいな話じゃないわけじゃん
全然違う話でしょ
でもなんか家にいるとさそういう想像しちゃうんじゃない人って
そういうことなの
分かんないけどこれ悪口が過ぎたから昨日の
そうね、分かんないけど、
はい、
あでもそんなことがありつつ、でも雪解けもありつつので、
そうですね、
結構あの場面はね、あの感極まりましたね。
そうか、
うん、そうですね。
じゃあ私その時ぼんやりいたんだな
風痴空痴でしたね。
そっかそっか、
はい、
うん、私堀江くんと一番最初に会ったのはこれなんだね、はい、アジカンの2003年の対バン、
うんうん、アジカンとそのストレイテナーがメジャーデビューする前に、
うん、
スプリットツアーみたいなのもあって、
うん、
でそのゲストで、
うん、
その同世代とかのバンドを各地、
うん、
呼んでた中の 一バンドがポリシックスだった。多分ねそれまではもう結構なんかだいぶこう先輩的なイメージがあって、
うん、
もうポリってデビューも早かったし、
うんうんうん、
それたちがインディーズで東京で頑張ろうって思った時にはもうすでにこうデビューしてたりとかして、
そっか、
そうそうそう。
でも私その2人の時とかの印象あるんだよな、うんうん、シェルターとかでやってたよね。だから
シェルターでも、
うん、こんにちはみたいな話は多分してなくて、
あ
多分打ち上げとかでも多分同じ空間にいたとか多分あったと思うんだけど、
うんうん、あイベントとかだとねそういうなんか、うん、たまにあるこうインディーズバンドがガッて集まるイベントとかが、うんうん、まあ、もしかしたら出会ってたかもしれない、
うん、そうそうそう、うんうん、同じ空間にはいたかもみたいな。
そうでもその時にちゃんと打ち上げもやって、
うんうんうんうん、その時だよねちゃんと話したのは。
そうそうそう、
うん、もう20年前だ。
20年前
その時はでもひなっちが入って間もない頃っていうか、
うんうんうん、
だったんですよ。
結構前だね、うん、
結構前
ね。
もう20年で
全然その時年全然違うのかと思ってたんだけど、なんか後々どこか代官山かな、うん、なんかリキッドユニットがなんかの打ち上げで、うん、同い年だったんかいみたいな話をしたのを覚えてるんだよな。そ
う
か
そう
か、
結構みんな同い年っていうか力も一緒だし、
う
ん、
林もそうだし、はいはい、みたいな。
結構いろんな、ね、うん、この年いるんですよ、
うん、
でもなんかそれぞれ全然違うことやってるっていう。なんか
そうなんだよね、
だって個性豊かだよね
個性豊かだよ本当に
バンダーフォードとかも同い年だし、
そうだよね、うん、いろいろスパルタもね、
スパルタもそうだ、
そうだし、
あそうか、う
ん、意外といるんですよ。まあ、月は長いん
で、ね、今年で45歳っていう 人々、
年明けて6になります
ね。あ、ごめんごめん、年明けたから6だね、
うんうん、78年の学年の人たち、
はいはいはい、結構多い、
はい、
うん、
そうなんです。
あとね、すごい前にね、
うん、
ライトっていうバンドのリリースをすることになったんですけど、
うんうん、
でライトって、まあ、音は聞いてるわけだけど、うん、見たことないなっつって、でライト見に行かなくちゃいけないんだけどみたいな。その時テナーとライトの対バンで、うん、なんかいろんな地方でやるみたいな、
やってました、
あってね、
うんうんうんうん、
でなんかね大阪ぐらいまで見に行ったんだよね、で、うん、でなんかそうあのリリースすることは決まってて、
うんうんうん、
見なくちゃいけないと思って、でもなんか俺で突然さ、うん、ストレートじゃないとライトの楽屋に行くのもいかがなものかと思って一回ちょっと、ね、僕行くんでって言おうと思って、その時 Q でやってたゲッティングベターっていうイベントに堀江くん来てて、
うん、
で夜中に堀江くんに会いに行った今度大阪行くんで
よろしくみたいな、
そうそうそう、えなんで来たみたいな顔をされるとちょっと嫌じゃんで説明しなくちゃいけない、うん、
もう事前にね、
ライトはい、見に行くんですよ。
まあ、でもそういうなんか夜のイベントとかでもちょくちょく遠藤さんに会ってるし、
ああそうだ、ね、
居酒屋でも会ってるし、
ああ
なんかそのどっかで会って改まってこう、あ遠藤さんだこんばんはみたいなことないんだよね、
う
ん、もうなんか、
ね、
いたらあっみた
いな、あっだよね、そうだよね、お互いあっって感じの
そうそうそう今日何ですかみたいな感じなんで、
その感じずっとずっとそんな感じなイメージがある、うん、なんか
そうだね、
うん。UK プロジェクトのアーティストで気になるバンドや好きなバンドということでいただきましたが、
うんうん、そうですね、ずっとお世話になってるんですけど、うん、いろんなバンドに、
うんうん、
ね、その UK プロジェクトのバンドってなんかどのタイミングでもその同世代だったりもそうだし、
うん、
こう若手というかその自分たちの後輩にあたる人たちもなんかこう慕ってくれたりとかしてて、うん、いろいろいるんですけど、
うん、
なんか最近やっぱ気になるのはワーツが、
うん、
はい、
楽曲の何ですかね、こうセンスというか、
うん、
すごい多分なんか近いものがあるなと思って、
うんうんうん、
なんか歌のふわりとか、
うんうん、
ちょっとなんかこうピッチあんま当てにいかないのとかが、
うん、
僕が得意とするところで、
うん、
そうなんか、うわ、すごいなんかいい感じなの出てきたなと思って聞いてましたね、
うんうん、
だから去年の夏のフェスで初めて一緒になって、あの非常に爽やかな高青年でしたね。
そうですね。まあそうね。
なんか荒くれててもいいのに。
わかるわかる。なんかさ、歌い方とかがさ、ちょっとクールな感じとかさ、ざらついた感じだから、
はい、
その会うと、あ、こんなにいい人なんだみたいな、ね、ギャップあるんだよね、うんうん、
それはわかる、う
ん、ドミコみたいな感じかなと思って構えてたら
違かったね、
違ったさ。
うん、
あと、まあ、エイジファクトリーはもうずっと、はい、うんうん、僕が好き で,、
はい、
で僕が好きだってずっと言ってたら、うち の, あのストレイテナのメンバーもみんな好きになって、
お
で対バンも結構やらせてもらってますね、
はいはいはい、
うん、なんか取り戻せますね、
お
昔のエモさを取り戻させてくれる
って、はいはい、わかります、ね、はい、
ライブ対バンって喧嘩だったなっていうのを思い出させてくれるっていう。
もう思い出さなくてよく
ない？いいかもしれないですけど。もういいかもしれないですけど。でもやっぱそれをかっこいいって思ってた、そのなんていうか、こうリスナーとか、
はいはいはい、
ライブのお客さんだった自分もいるじゃないですか、
はいはいはい、
そう、それもう一回やりたいなって思わせてくれるんですよね。
なるほど。
そしてですね、
はい、
あの今更なんですけど、
はいはい、
ディップの、
はい、
新譜が出たんですね、
う
ん、
出ましたね、
ね、
はい、
でこの間、モーサムのモモさんの、
はい、
なんかソロの、
ええ、
自分で祝う生誕祭みたいなのに、うん、あの誘ってもらって、
あ、はいはい、
フィーバーで、
あ、ね、フィーバーですね、
そうそうそう、
はい、僕行きました行きました、
はい、その時に、山地さんがギター弾いてて、
あ、弾いてました、
はい、そうそう、僕も一緒にあの歌わせてもらったんですけど、山地さんのギターを間近で見たらやっぱえぐくて、
うん、
なんかもうたまらないな、これっていうのがあって、今更なんですけどディップをちゃんと聴こうと思って、
うん、いいんじゃないですか、ね、うん、はい、
あの間近でなんていうんですかね、こうアンプからものすごい大音量で鳴ってるんですけど、
うん、はい、
全くうるさくないんですよね、
うんうんうん、
かっこいいから、
うん、
お
っていうことを、
ちょっと待って、こ今の話で、うん、ストレイフェンテナのファンの方に CD が10枚ぐらい売れた気がする、うん、
いやこれ本当に一家に一枚ですよ
一家に
一枚ですね、これはなんか、はい、
よかった、
寝つけない夜とかに聞いてほしいですね、
はい、
いいですね、
そうなんです、僕も、はい、僕もあのすごくよく聞いてるんですけど、
うんうん、
はい、1曲目がインスタで10分ぐらいあるんですよ、聞いててめちゃくちゃ気持ちいいんですけど、それライブでやるとなんか立ってるのがちょっとねしんどくなってくる、いやいやいや、このライブ見て1曲目がそれだったよね、ああこれだと思って、でもさ終わんないよねこれみたいな気持ちになっちゃって
確かに
立ってたんだよね、
うん、立ってたね、
は
い、UKP ラジオ、
ストレイテナーはですね、昨年25周年のアニバーサリーイヤーでしたね、
はい、
はい、10月15日は日本武道館でライブがありました、
ありましたね、
ありました、
はい、
これまたね、
はい、
木下ナイトとかぶっちゃって、
そう
なん
だ
よね、
はい、僕いつか会ったらね、ごめんねって言わなくちゃいけないなと思って、
うん、
あれはどこ、山口のワイルドバンチで堀江くんが来てたんで、堀江くんごめんね、ちょっと当たっちゃったごめん、
うんうん、
って言ったらなんか、ね、堀江くんはなんか、あ、僕も行きたかったなって言ってくれたんだよねとても ほろりとし
ほろりと、ね、
はい、いつか会ったら謝んなきゃと思ってた、
リキともインスタ上で、あの、うん、行きたかったなって、行きたかったよってやり取りしました、
お互いそうだよね、
トディともやりました、そう、
はい、
う
ん、結構それはそれで木下ナイトもまあまあポリシックスが出てシュロップが出てアトスが出ていい催しでしたけど ね、
う
ん、
ね、
で僕は当然武道館に行けてないんですけど、
は
い、どうでした、
ね、武道館はねもうあの やりきれましたね、
お、
うん、なんかこの先、まあ、これ以上のライブ、
うん、
できるかどうかわからないなって思ってて、うん、でもなんかもうできなくてもいいかなって思えるぐらいの、
うん、
いいライブでした、
なる
ほど、ずっとなんか更新していかなきゃいけないわけでもないかなっていうね、
はいはいはい、
うん、まあ、規模もそうだし、
はいはい、
なんていうか中身のねいろんな演出だったりとか、
はい、
まあ、結構最大限やれたなっていう気はしてますね、
うん、
またはまあお客さんが増えたら、
うん、
その分大きくなるかもしれないですけど、
はいはい、
まあ、それはね僕らが望んだとて叶うわけじゃないんで、
なんで答えたらいいか分かんない望んでたとてって
、まあ、頑張るけど、まあ、とにかく、はい、あのすごくやり遂げられたなという武道館だったということは、あの見られてないお二人にお伝えしておきます。
この日ね15終わるじゃないですか。で木下ナイトの評判とかを、うん、まあまあツイッターね、X か
X で、
まあ、見ると、うん、でテナーの足がどんどん入ってくるわけ、
ね、
同じ日だからね夜ねそっかみたいな思いました、うん。この武道館の模様を収めた DVD でブルーレイが3月の20日に発売されるんですね、うん
はいはい。
そしてあれですね、1月26日、うん、ニューシングル「インビジブル」を配信リリース、
うん、はい、はい。うん、この「インビジブル」っていう曲僕あの弾き語りでやってて、
うん、
でもう1年以上弾き語りずっとやってたんですけど、
うん、
あのストレイテナーとして、
うん、
武道館で初めて
やった
ライブで披露して、
うん、
そのバンドの音として、
うんうん、
でその音源がやっとこうリリースになるっていう感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
そうだった。最初は何、本当ソロ用に作ったとかそんな感じだった。
もうそうバンドでやんなくてもいいかなぐらいの結構なんかパーソナルな曲で、
うん、
暗いんですけど
なんでそれバンドでやろうと思ったの。
いやなんか、
うん、
やっぱ曲自体はすごく気に入ってて、
うん、
バンドでやってもいいかなって思ったっていうただの個人的な理由で、
うんうんうん、
別になんかメンバーからあの曲、
うん、
あまあでもひなっちは、
うん、
あの見たことはあったかな、ライブで僕が弾き語ってるの、
うんうんうん、
ですげえいいじゃんって言ってくれてたりとか、
うん
まあ、して
そういうのがありつつのジャバンドでもやろうかっていう、
う
ん、ことになり、で武道館で初だったんだ。
そうなんですよ。バンドでアレンジするとまたちょっと曲の雰囲気も変わって、
う
ん、
そうだろうね、
はい、
うん、
面白かった。
なるほどなるほど。でそれ配信リリースインビジブルがされて、
はい、
翌日からツアーがスタートするんですね、
うん、
翌日1月27日土曜日、神奈川 KTZEP 横浜からシルバーライニングツアーがスタート、
はい、
日程は2月3日、土曜日、宮城仙台連鎖、うん、2月10日土曜日広島クラブクワトロ、2月12日月曜祝日で、福岡ゼップ、2月17日土曜日大阪ゼップナンバー、2月18日愛知ゼップ名古屋で、3月2日土曜日札幌ゼップですね、
うんうん、
で3月9日土曜日東京もまたゼップダイバーシティ、はい、そして3月16日土曜日ファイナルですね。これ長崎のドラム B7 で、
はい、
ファイナル地元じゃないですか、
うん、そうなんですよ、
ね、
ファイナル長崎って今までやったことあるかな、うん、でもなんかやっとなんかこういうね、
うんうん、
記念すべき時に、
うんうん、
一応こう周年ツアーの25周年アニバーサリーツアーのファイナルを長崎で締めるっていう、
はい、なるほど、
はい、
そうなんだ。あれだね、これ今まで発表した全189曲の中から投票を行い、各会場ごと1位に選ばれた楽曲1曲を演奏することも決定しているそうですが、う
ん、はい、
まあ、最近演奏してなかった曲とか、
うんうん、
そういうのがいろいろ入ってくるのか。
そうなんですよ、マニア向けな企画ですね。
なるほど。
でほら、まあ、その自分の最寄りのね、
うん、
あの場所に来てくれるには一番越したことないんですけども、
はい
はい、なんかもうツアーのセットリスト結構ガラガラ変わるんですよ、
はい、
だから、まあ、何か所か行こうかなって思った時に、
うん、
この曲やる場所行こうみたいなことができるっていう。
なるほどね、なるほどね。
そうそうそう、この曲ちょっと聴きたいなみたいな、
うんうんうん、
それはもう発表にもなってるんで。
なるほど、
はい、
やっぱりマニアックだった。代表曲が1位になるとさ、うんうん、当然セットリストに入ってたりしてさ。
そうなんですよ、ね、やっぱそうじゃないところを、うん、まあ、まずは選んでくれてるんで、
はいはい、
うん、
あの一切やりたくない曲もいっぱい入ってます、
うん、本人の意向とはまたちょっと違うけど、でもそれもまた面白いね。
そうです、おーいいじゃんっていう曲ももちろんあるし、
うん、
本当に一切なんか思い出したくもない
でもやるんでしょ。
から一からもう自分
で思い出したくない曲って、その曲はどう嫌なの。
もう自分で一から耳コピーしなきゃみたいな。
ああそういうことは。そういうこと。
歌詞の一節たりとも思い出せないっていうね。
あでもそっか、発表した曲でも一回だけやったとか、
うん、
でもうやってない曲とかもあるってことでしょ。
そう、なんかワンツアーだけやって、うん、それ一個やってないとか、うん、あとまあ、それこそインディーズの時に2人でやってた曲を その今回のツアーで初めて4人でやる曲もあります、
ね、そうですね、うん、
ちなみにやったことないライブでやったことない曲ってあったりするの、発表した曲の中で。
どうなんだろう、それはもしかしたらないかも、
うん、
その1回もないっていうのはないかもしれない。
なるほどね、うん、1回ぐらいはやってるはずだが、
うんうん、
でも本当20年ぶりみたいな曲もあるってことでしょ。
そうそうそう、
すごいなそれは。
そうなんです
作業が大変だよね。
そうだ、OJ が、まあ、初めて聴きますみたいな曲、うんうんう
ん、ああそっかそっか、そういうことだよね、初めて聴きますはあるよね、は
い、
うんうん、
まあ、聞いたとしたらアートスクールと対バンした時に対バンとして聴いてるみたいな
聴いたことがないみたいなね。
そうそうそうそう、
うん、なるほどな、大変だ。でも、ね、もうすぐだね、楽しみですねそれも。
はい、
うん、はい、
頑張ります。
はい、
はい、
このプログラムですね、うん、お酒にまつわる話が結構多いんですけども。
でしょうね、
うんうん、まあ堀井さん、堀井さんやっぱあれですかね、
うん、
なんか日本酒っていうイメージがあるんですけど、当たってます、
は
い、
日本酒好きですね、
はいはい、
うん、日本酒に多分詳しいです。
自分で言うと詳しい、
だいぶ詳しいです、
うん、そのイメージすごいある。
あるよ、
ね、でもまあ好きって言ったら別に何でも好きなんですよ、
はい、
ワインも焼酎も、
うん、全部飲むは飲むんだ、うん、
飲むは飲みます、
うん、
その TPO で
TPO で、
はい、
うん、基本はでも日本酒がやっぱ家にあるのは日本酒とかそんな感じ。
いや家で日本酒は逆に飲まないかもしれない。
あマジ。
そう
そうなんだ。
なんかお店で、
うん、
例えば地方で、
うん、
地方の、 あの地酒をたしなみながら、
うん、
そのご当地の美味しいものをいただくっていうのが好きな、
うん、最高です。
でだから家で、まあ、もちろ ん, なんかいただいたりとかするんですよ、
うんうん、
その地方行って、うんうんうん、差し入れとかで、
はいはい、わかります。
ありがたいんですけど、うん、あのなかなか一人で開けて一、
うん、
瓶とか飲めないから、
うんうんうん、
なんか誰かこう一緒に飲む相手がいたりとかすると、
うんうん、
あじゃあこれ開けよっかっていう、
うんうん、
まあ、そういうのは楽しいですけどね。
なるほどな、
うんうん、
そうね。
どうなんですか。いやあの、うん、まあ、遠藤さんはね飲んでるところをよく見かけるし、
うんうん、
なんか結構なんかろくな飲み方してないなって思うんですけど
ろくな飲み方していない。
そんなことないと思うよ
やなんか何飲んでるかなとかあんまり気にならないっていうか。
いやそうだね、
うん、なんない
ね。そうですね、うんうん、ふみちゃんはなんかすごい大衆酒場に詳しい、
うんうんうん、
くない。
詳しいかどうかっていうと多分世の中にはもっと詳しい人がいっぱいいるからあれなんだけど、
なんかライターとかまではやってない
って。やってない、やってない。
そういうブログにしたためたりとかしてない。
してない。
ああ
行くのが好き。
そうそう、なんかあの京成立石の内田と、
うんうん、
もう仲いいんだっけ。
仲いい
そういうのが憧れなんですよね
仲良くなれないよ
ね。なれないでしょ。
なれないよねなんか
そうそうそう。でもロック好きなんだよね確か大将はね。
そう好きなの、
ね、
う
ん、
ちょっと年上で、
うん、これ T シャツだっけ、
うん、T シャツ、
なんか内田っていう T シャツ持ってなかったっけ。
あのキャップね。
あキャップか。
キャップキャップある。
すごくない
。すごいすごい
お客さんで行ってキャップもらうんだ。
そうそう、結構ね常連さんたちのルールがあるみたいなので有名な。
はいはい、わかります。
なんか一元さんがねこうあんまりこう、おいそれと行けないような店だっていうのを聞いてるんで。
行ける
ん
だけど、
うんうん、
注文の仕方がちょっと厄介でめんどくさいイメージがある。
イメージがある。
そう、
でも別に 流されてれば大丈夫。
そう、なんかあのもつ焼きくださいって言ったってそれでも全然 OK だった。
OK、
うん、お兄さんおいしいとこお願いしますでもいいだけ。いい。
それはなかなか言えないぞ。
言えないか。
そうか、ちょっと
黒帯だよね。
難しいよね、
うん、でも全然全然。
へ、
うん、あとお酒を飲まない人でも入れる。
うん、
お茶でも全然 OK だよ。
もつをいっぱい食べればいいんだ。串焼きをいっぱい食べればいい。
そう、煮込みでもいいし、
はいはい、うん、いろいろありますからね。
そう、
なんか新橋にあの、うん、お酒の杯数と、
うん、
あの串の本数、
うん、
これ以上頼まないと不可みたいな店もあったりとかするんですよ。
最低ライン、
は
いはい、ちゃんと飲食してねっていうこと、
うんうんうん、まあ、それはそれで僕的には全然ありなんですけど、
うん、
あのそのためにちゃんとこうお腹を空かせていけばいいわけで、
うんうんうん、
飲めればいいわけで、
うんうん、
でもなんかそれができなかった時のなんかペナルティみたいなのあるのとかはちょっとなんか嫌だなって思
いますよね。そうだね、うんうんうん、なんかジョイじゃなくなっちゃうよね。
そうそうそう、
ね、
なんかお互い気持ちよくなれないじゃないですか、うんうん、お店の人と客が、
うんうん、
まあただまあ まあ、そういう店もありますよ
って。そうだよね、
うん、だからない方がなんか素敵だなと思うんですよね。
それは思う、
うんうん、舐めてこられても困るとは思うんですけども。
まあね、まあね。え、じゃあ結構いろんなところに行くの
が好きで、
うん、一人でフラフラって地方とかでも行ったりする？
一人でフラフラはなかなかないけど、まあでも行ったこともありますね、
うん、
あの名古屋の大臣とか、
うん、
そうそうそう、
いいね、大臣とか
大臣でしょ
う、うん、最近はそのお酒の時にそのこの綿、はい、この綿最高だね、カニの内子にハマってるっていう、
はいはい、
完全これ日本酒じゃないですか。
まあそうですね、これは日本酒を飲みながらいただいたんですけど、うん、この綿は、うん、あれはナマコの卵巣珍味でね、
はいはい、
でこの綿も結構最近ハマって、
うん、
まあ、あんまハマって食うもんではないんですけど、
うん、
なんこんなうまいんだみたいな、
うんうんうん、
で思って好きになったんですけど、さらにこのカニの内子っていうのが、
うんうん、でもごめん、内子ってさどれ？
これも卵巣っすね。
メスの中に入ってる
卵巣の内子、
うんうん、これがね、なんか瓶詰めで、うん、そのカニの内子の塩辛で、
うん、
なんか9000円以上するっていうやつを、
ね、
そのご馳走になって、
うん
う
ん、
うわ買おうと思って調べたら買えないっていう、う
ん、なんで売り切れ？
そう、そんなに買えないらしい、
まあ、季節とかもあるもんね、うん、年中あるもんじゃないから、
うん、そう、そんなに生産もされてない
レア内子、
うん、なんかそういろいろこうネットで調べたらふるさと納税の返礼品として入ってたりとかするけど、なんかそう、なんかリンクたどってお店のサイト行くと、うん、もう今取り扱ってませんみたいになってて、
うん、食べたいじゃん、でも
食べたいでしょ、
ね、
そうそう
そう、って瓶詰めっていうことは塩漬けしてあるっていうこと？
そうですね、もう塩辛ですよね、うんうんうん、おそらくね、
あ、塩辛なんだ、
うん、
塩辛系だね、じゃあ、
まあ、この綿と大体同じジャンルと思ってもらって ね味的に
当
てですね、
当てだよね、
でももうそれだけでいいですよね、なんか
お腹たまらないけれどもまあね、日本酒をお米だと考えようみたいなところだったらいいのかな塩分すごいじゃん、でも
塩分はすごい、体にはも良くないと思う、
ね、
そうか、
食べ過ぎちゃうと、うん、
そうそう、俺まだまだそこの境地に達してないんだけど、日本酒をちびちび飲んで、はい、塩舐めるおじさんの噂聞いたことない、
うわ、
トラさん的な、
見たことある、 やったことある、
ありますあります、おいしい塩だな、
うんうん、
へー、二人ともうんうんって言うんだ、うん、で 俺なんか漫画とかでは見たことあるけど、本当にそんな人いんのかなと思って聞いてみたら、あ、二人ともあるんですね、
美味しいお塩だったね、食卓塩とかでなくて、
はいはい、
ちゃんとこういいお塩、
そうそうそう、
みたいな、
はい、
岩塩ですね、
そうそう、
うん、
岩塩だったり
博多の
塩でもいいですけど、うん、まあ、あれ荒塩ですけど、
はい、
まあ、美味しいお塩って今いっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、だし塩とかね、うん、あるし、
ああ、
う
ん、
私日本酒あれで飲むの好き、柚子胡椒塩じゃないけど、柚子胡椒ペロペロして飲むのうまい、
結構じゃあ刺激系っていうか辛い系は大丈夫って
こと、ね、大丈夫、
あ、俺辛い系が結構苦手で、
あ、そうなんだ、
うん、すぐ汗かいちゃう、まあ、
日本酒のあてって優しいもの多いっけ、
日本酒のあてはまあでもしょっぱいものが多いんだけど、そ
っか、しょっぱい方は平気だけど、
いや、しょっぱいのもなんかあまりにもしょっぱい干物とか、
うん、
なんだろう、ホタルイカのお気づけとかで、結構しょっぱめな味付けのやつよりは、うん、マイルドな方が好き、
優しめな、
そうそうそう、塩辛、イカの塩辛とかもすぐダメになっちゃうようなやつの方が好き、
お塩少ない、
そうそうそう、
うん
う
ん、
すぐダメになっちゃう。
そうそうそう。
そうね、ね、その今よく分かった、
ね、うん、よく分かるね。ほぼお刺身やんけみたいなやつでしょ。
そうそうそう
塩蔵品じゃないやつだね。
うん、
ゴリュウ君ってお酒で失敗したなみたいなことってあるんですか。
まあ、ちょくちょくありますけどね。
うん、そんな、ね、うん、ね、それは体調的なこと？乱暴
乱暴
みたいな。乱暴は今のところないですね。一、うん、人でこけたりとかありますよ、でも。
あ、
うん、もう物なくしたりとか。
綺麗に飲んでるイメージある。
そうです、綺麗に飲んでる風で、記憶なくしてたりとか、
はたから見たら意外とスッとシュンシュッてしてるけど、
うん、
あれ意外と酔ってたんだねっていう話。
そう、基本は平和を重んじてるんで、
うんう
ん
う
ん、どこ行っても、うん、だからももさんとかから言われるのは、
うん、
そう、ホリエモンは酒が、うん、いや酒が一番強いっていう、
うんうんうん、乱れないと、
モノ君がさ、堀江君のことホリエモンって言うのがちょっと内心いかかるものかって思ってるわけ。
内心ね。
そうそうそう、
唯一許されてますからね。そうそうそう、ホリエモン呼びを
唯一の人だ。
おかしくないのみたいなさ、あなた先輩とはいえさ、
そうね、
堀江さんですよみたいなね。
結構みんなに言ってるみたいで、うん、あのモモさんよりも上の先輩たちから、うん、堀江君酒強いんだってと言われるんだけど、うんうんうんうん、明らかにモモさんが僕の倍以上のペースで飲んでるだけなんですよね。
モモちゃん、
まあ、よくハモニカ横丁で新年会やったりして飲んだことあるよね、モモ、うん、君とかね。
ハモニカ横丁ってどこのハモニカ横丁？
吉祥寺の。
あ、吉祥寺の方だ。
なんか五十嵐さんと飲んでる時にモモさんが、うん、あの後から来て、うん、すごいなんかいじめっ子みたいだったのを覚えてますね。
どういうこと？
いやなんか同世代じゃないですか、うん、僕の中でシロップはもう東のオルタナティブのカリスマ で、はいはい、でモーサムがもう西のオルタのカリスマだったんですよ、はいはいはい、でこの二人が一緒の飲みの場にいるなんてなんかそう夢のようだったんですけど、はい、もうなんか開口一番モーさんがちょっといじめっ子みたいなことを言ってで五十嵐さんってほら酔っ払うと結構いい感じだけど、
そうそう、
あの、はい、酔う前はすごいなんかこう縮こまってたりとか
する。あ、そうですね、そうですね、やっぱな
すごい腰低いから
無口だしね、腰も低いんでね、
堀江君助けてとかって言って
て、そももくんアッパーなモードだったん
です。そうだね、う
攻撃的な、
うん、アッパーちょっと思い浮かべられる簡単に、うん、
はい、
うん、
でしたね、
うん、あでもじゃあそんな遠藤さんの失敗に比べたら
そう、僕は
いや僕もそんなにしてないです、はい、
本当、
はい、
じゃあね
なんかこう飲み比べとかはしないです。あ、なんですか、
酒相撲みたいな、
酒相撲みたいなまだやってるじゃないですか。
やってないよ。
いや若いな。
やってない、ま、俺ボレー君の前そんなことした記憶
は、いや僕の前でやってないですけど噂で聞きます。
風の噂。そう
そうそう、
じゃあやってはいるんだ。
やってるって話を聞きました。しかも割と若いやつと
私もまだ見たことないんだけどなね。
はい
、はい、
まあ、気をつけていきましょうね、
はい、
そうですね、お互いね、
まあ、コロナ禍を経てですね、はい、まあどう、僕の実感としてはやっぱり去年ぐらいでだいぶコンサートとかライブの状況も変わってきた、
うんうん、
もう随分元通りみたいなことを思ったんだけど、はい、うん、もうそのコロナで、うん、みんな縮こまってた時から、うん、去年あるわけじゃないですか。それ、はい、どんな感じでした？
そうですね、僕らもまあ何ていうんですかね、こうすごい試行錯誤しながら、はいはいはい、まあ、ツアーもね、その本数控えたりとか
ですね、
何かいろいろあまりこう何ていうんですかね、こうやっぱ中止にしたくないじゃないですか、
うん、
延期とか中止とか、何、うんね、かそれが当たり前になるのも嫌だなと思って、はいはいはい、たりもしたんで。はい、なんとかこう試行錯誤でやってきて、
ええ、
でなんかお客さんはお客さんでやっぱり それぞれの判断で来る人は来てたし、
うん、
来ない人は来なかったしっていうのが、うん、やっとその去年、
うん、
なんかまあほとんどの人がもう行けるってなって で、
ね、はい、
で帰ってきてくれて、うん、まあ、それがちょうどこの25周年と重なったから、
うんうん、
すごいドラマチックだったっすね、ツアーが、
うんうん、
っていう意味ではやっぱりなんていうかな、こうありがたいなっていうか、ファンの存在ありがたいなっていうのを噛み締めてます。
うん、うん、改めて実感みたいな、
そうそうそう、
感じはあるのかな。
でも本当なんかこれがなかったらこの5年間どうだったんだろうなっていう、やっぱりより頑張んなきゃいけなかったのかなとか、
うんうん、
いうことも考えますよね、
うんうんうん、
なんかまあそのね、いいことではなかったですけど、
うん、
なんかこんなにこうライブがドラマチックになるんだっていうふうには思いました。
うん、
ああ、そうかもしれないですね。うん、なんかね、ちょっと俺もう忘れちゃった。なんか一番コロナでしんどくて縮こまってた時って、何だったのか忘れちゃった。
うんうんうん、
でまあ配信でライブ、配信だけのライブとかもね、
うん、やりました
なとか、
うん、
あとやっぱ急に中止になったなとかの思い出はあるけど、
うん、
あの時どんな気持ちだか忘れちゃった。
うん、
ポジティブ。
ね。
忘れちゃった。
そうですね。
でまあそう、だからみんな外に出ちゃいけないとか、人と話しちゃいけない、うん。っていう話があったじゃないですか、一番、うんうん、一番きつい時は、
はい、
でまあ 強制的に自分のところのアーティストを外出させるっていう目的が UKP ラジオのそもそもの目的だった、うん、
あ、これが始まったの、はい、
これ仕事だから、仕事だから出てきなよみたいな、
うんうんうん、
でずっと1ヶ月ぐらい他人と話したことがないみたいな人々が、
うん、
あ、話していいんだみたいな、
うんうん、
いいんだよ仕事なんだからみたいな、
うんうん
うん、
そうだよね。
でもなんか本当に自分が何者だかも忘れそうになったっていうね、
はい、
人もいましたよね、
うんうん、そうだよね、うんうん、やっぱなんかライブやるかやれるかやれないかってすごいでかいんだなっていうことは思ったよ ね、 なんかね、
うん
うん、だって何しろ外に出ちゃいけないみたいな話だったじゃん。
そう、本当にそうそう本当に家にいたもんねっていう、
うんうん、
誰とも喋らずみたいな、
はい、ちなみに僕あの年末2週間ぐらい、
はい、
あのまあ、ライブが落ち着いてて何もない、はい、2週間ぐらいで自分が何者か忘れそうになってましたもん。
そうだね。それよりももっと長い期間あった。たった2週間でなっちゃうのに。
で2週間何やってたの？
やつが飲んだり
しびしび飲んで、ああ、はい、飲んでだけでいるとやっぱり血折れて何なんだろうなって思うから、
ね。そうね。その間ね、はい、曲とか作ってたりとかね、
あ
モレモレしてたりね、
うんうんうんうん。
でしたね。でも、はい、うん、あれですね、あの最後にちょっとこんなことを伺ってもいいですか、うん、今後の夢を個人としても、うん、バンドとしてもなんかその両方、うん、バンドっていうか音楽をやるっていうところと、もう本当プライベートみたいなところと。
そうですね、あんまりその野望とかはないですね、もうここまで来たら、
うんうん、
まあ、しっかりとこの周年を終えられて、
うん、
で、まあ、なんだろうな、こうなんか新たに踏み出すっていうのもちょっと違うな、まあ、とにかくそのみんながあの元気で、
うん、
このバンド楽しくやれたらいいなっていうのが、
うんうん、
まあ、今後の夢というか、
うん、
ね、思ってることで、
うんうん、
まあ、個人的にはなんかあの何ですかね、こうちょっとこう田舎に家でも建てられたらいいなとかっていうのはありますけどね。
いいね、
うん、ただまあ具体的にいろいろ考えると無理なんですけどね。
そういう
自分の性格とか考えたら、
あ、そうなんだ、うん、
そんな行かないなとか。
でも家建てたいなみたいな。
そこから通勤するのしんどいし、あのもし建ててそれがなんか別荘みたいな感じだったとしたら、
う
ん、行かずに朽ち果てそうだなみたいな。
そうなんだ。そう、
ああ、
そうそうそう、虫とかがこう発生してみた
いな。いや、だ強制的に月一パーティーとかを開く、
うん、
そうね、
堀くん家に行ってみんなで飲もうぜみたいな、
いい
日があるといいんじゃないです
か。そうだよね、そのメンテしに行くんじゃなくて、うんうん、楽しいことしに行くっていう強制的にね、はいはい、作るといいかも。
なるほど、
ね、
うん、
じゃあよろしくお願いします。
そんな、そうす、なんかまさかの、ね、いいアドバイスもらっちゃ
った。いいじゃん、でもそれ、
まあ、なんか
月一ぐらい行けばなんとかなるかな、
ね、なるなる、
まあ、ね、うん、だからまあ 車で1時間半ぐらいのところでいいじゃないですか。
そうですね、
うん、遠すぎず近すぎず、
はいはいはい、
うん、いいですね。
1時間半ってどこ
1時間半ちょっと近すぎかな。
いやいやいや、でも山中湖ぐらい行けるでしょ。
ああ、行けます。
大体100キロ。
あ、山中湖、川口湖も1時間半で
行ける。うん、この辺とか山梨とか、
うん、
上の葉山とかもそうじゃなかった。
葉山とかもまあまあ、
そうですね、そんぐらいです、ね、
ちょっと近いかな。
いや、なんかあの、うん、去年のその周年でスペシャルで旅番組みたいなのをやってもらって、
うん、
でメンバー4人で、
うん、
もう行きからロマンスカーで飲みながら、
うん、
小田原と箱根旅するっていう、うん、
めちゃめちゃいい
飲み倒れ旅やったんですけど、うん、その時になんかもうメンバーがずっとその小田原あたりとかで、うん、もうこの辺住もっかなって言い出して、
うん、
でなんか物件とか調べ出して、
うん、
なんかみんなやっぱ発想一緒なんですよ、
うんうん、やっぱ
そういう年代。
そういう年代ね。
そうそうそう、
あるね、うん、
まあ、コロナ禍のせいもあるかもしれないけど、
はいはい、
それもあると思うな、
うん、
え、外国って好き？
僕外国はあんま好きじゃないですよね。好きとか嫌いとかじゃないけど、
うんうんうん、
あのまだちょっとビビりがあるっていうか、
うんうんうん、
行ったら絶対楽しいんだろうけど、住みたいとか、
ああ、そっか、
そのコミュニティに入ろうとまでは思わないですか、
はいはい、
うん、
ずっとこうなんか憧れとかである分には好きなんですけど。
なるほど、
うん、
なんで遠藤さん海外行きたいの？
なんか、え、僕住みたいとは思わないですけど、最近海外行けるようになったじゃないですか、まあ、コロナの時あんまり行けなかったけど、うんうん、今制限なくなって、うんうん、ちょこちょこ行き始めると楽しいなと思って、
は
い、
あの感じを思い出すみたいな。
前中国ヘルシンキに着いて中国行って、うん、この間 あの台湾でラッシュボールがあって、アレキサンドロスにくっついていって、うんうん、2回行っても結構楽しかったんですよ。
うん、
あ、俺外国楽しいと思って、
うんうんうん、はい、再びね、
はい、
中国は行ったことないですよね。
あ、なんか、うん、まあね、うん、なんとなく誰を頼っていくのかっていうことでその国の印象って変わるなって思って、僕たち中国に行った時は向こうで受けてくれる人がいるんで、
うんうん、
なんか方々を連れ回してくれて、
はい、
あと日本から来たどうしますみたいなさ、うん、何和食にすると和食食わないように中国来てみたいなさ、うん、で中国らしいところに連れて行ってくださいって言うと中国らしいところに連れてってくれたりするんで、
うん、
そのね、お世話してくれる人の印象でだいぶ国の印象で変わるな
って。台湾そうでした。台湾 2,3 回行ってるっすけど、うん、あの毎回全然違うんですよね。
あ、そうなんだ。
食べるものも毎回違って、
はい、
うん、で全然なんかその連れてってくれる人の趣味嗜好によりますよね。
そうなのよ、
うん、
どれが好きかっていう。
そうそうそう、うん、あと八角がダメだと台湾は絶対好きになれない。な
んかね、そうだね、
降りた瞬間なんか、そうそう、降りた瞬間も八角だなって思うもんね。
八角は私好きだからいいけどね、
はい、
苦手な人はちょっと大変かもね。確かに。
そうですね、
うんうん。
まあ、そんなこんな
で、そんなこんな
そんなこんな
そんなこんな、今回はですね、はい、ストレートの堀江敦さん来ていただいてですね、
はい
はい、僕らちょっと緊張しながらも喜んでました。
ね、
嬉しかったです。
ほくほく、ありがとうございます。
本当
に来ていただいて、
そろそろ我々の時間でございます。
うん、
はい
はい、
やっぱあれだね、打ち上げとかじゃないとなんかこの何とも言えない緊張感が生まれるんだね。
僕割と好きですけどね、そんな
この感じ、
そんな緊張感の中で、まあ、どんぐらい、
うん、
あの普通にやれるのか、ちょっと頑張ってみてくだらないダジャレを言うのかみたいな自分との戦いみたいな感じは好きですけど
自分とのね、
はい、
いやこれがなんだこの、うん、ラジオネーム豆腐さんをはじめ、
はいは
い、いろんな方々が求めてた僕の、はい、あれなのか分かんないですけどね。
そうですね、
そうね、いやだから まあね、堀江さんに来てもらったのはいいけど、もっと突っ込めとかね、
う
ん、
そうね、
あのぐらいの温度だよねみたいな感想を
そうですね、
はい、
いやすごい裏話とかした方が良かったかなみたいな
そうねいやでもぜひぜひ本当、はい、皆さんからの感想をお待ちしております。
はい、
答え合わせしたいよね。
そう
だね、うん、
ね、
ももくんがホリエモンって呼ぶことに対する苦情とかね、
あ、全然受け付けますんで
いっぱい来たらいい、
ね、いろいろ聞きたいです、
はい、
ハッシュタグ UKP ラジオつけてぜひぜひポストしていただくか、はい、メッセージフォームからもメッセージ全然送ってくださいね。
はい、
うん、はい、UKP ラジオの X トップに固定してあります。固定ポストしてあります、はい、そのリンクから送ってください、
は
い、
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。
ありがとうございました。